Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 16, verses 9 to 10.
詩編16編、9節、10節を挙げてください。
Therefore, my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest secure.
それゆえ、私の心は喜び。私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。
Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay.
まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。
The title of today's message is Relationship with God, Part 7.
今日のメッセージのタイトルは神とつながる、そのパート7になります。
Today we are looking at the seventh part of a series of messages on Psalm 16.
今日は詩編16編のメッセージの第7部になります。
This psalm is a prayer for protection, but it's also prophetic of Jesus.
この16編は守りを求める祈りですが、イエスを予言する内容でもあります。
Through faith in Jesus we become part of his body, and therefore this psalm is about our relationship with God too.
私たちはイエスに信仰を持つことでイエスの体の一部になります。
As we examine these verses we can learn more about relationship with God and what it means for our lives.
その意味でこの16編は私たちと神とのつながりについての内容でもあります。ここを調べていくことで神とつながるということ、それが人生にどんな意味を持つかをより学ぶことができます。
So far we've looked at 20 different principles of our relationship with God.
ここまで20個の原理原則を見てきました。
And now I'm just going to review thatLast three principles we looked at in part 6.
では前回の3つの、神とつながるということの原理原則を見直してみます。
So the 18th principle was we need to keep focus, keep God in focus in what we do, following His will, His way.、
18個目でしたが、私たちが神の御心、神の道をフォローしていくことを行くためには、常に神に焦点を合わせ続けることが大事ということでした。
19th, God empowers our actions. When we do His will, He gives us the power to do greater things than we can do in our own strength.
19個目は、私たちが神の御心を行うとき、神が力を授けてくださって、自分の力をはるかに超えて物事を成していけるということでした。
And 20th, God gives us stability. He helps us stay on the path and not get knocked down by our emotions.
20個目、それは神が安定をくださるということでした。私たちは自分の感情によって自分が打ちのめされることなく、神の道にずっととどまれるよう神が助けてくださるということでした。
There are five more things we can find in today's verses about relationship with God. Let's look at these things now.
今日の御言葉から神とつながるということについてさらに5つのことを見ることができます。ではそれらを見ていきましょう。
21st principle of our relationship with God is an inner transformation.
21個目になります。神とつながることの原理原則。内側から変えられる。内側から変えられる。
The first part of verse 9 says, Therefore my heart is glad.
今日の御言葉9節に、それゆえ私の心は喜びとあります。
When we enter into a relationship with God, change begins from the inside and works its way to the outside.
人が神とつながるとき、その人の内側から変化が始まり、それから外側に現れていきます。
When we place our trust in Jesus for our salvation and not in good works or other things, we receive the Holy Spirit.
自分の救いを自分の良い行いや他のものによるのではなく、イエスに信頼して救いを得るとき、聖霊を受け取ります。
The Holy Spirit works inside us to change our hearts so we can live the life that God desires.
その聖霊は人の心を変えるために内側に働いてくださって、そして神の望む人生を生きていけるように導きます。
However, people who refuse to trust in Jesus and cling to other things are just going to keep getting worse.
ところが、イエスに信頼することを拒んで、他のものに執着していると、悪い状態が続いていくのです。
Let's turn to Ezekiel chapter 11, verses 19 to 21.
では、エゼキエル書を見ましょう。エゼキエル書の11章になります。19節から21節です。エゼキエル書11章、19節から21節です。
I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh.
私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。
Real change to the way. Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God.
それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。
But as for those whose hearts are devoted to their vile images and detestable idols, I will bring down on their own heads what they have done, declares the sovereign Lord.
しかし、彼らの忌むべきものや、忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを変えそう。神である主の見告げ。
Real change to the way we live starts with trusting Jesus for our salvation.
救いのためにイエスを信頼して生きるスタートを切ることで、人は真に変わります。
trusting that he has paid the price for our sins.
イエスがあなたの罪の代価を支払ってくださったことを信じてスタートするからです。
As we look to him for salvation, he'll give us the Holy Spirit who will change our hearts.
イエスが自分の救い主であると受け止めたとき、イエスが私たちの心を変えることのできる聖霊を与えるのです。
Once our hearts are changed, our lives will begin to change also.
心が変えられると人生は変わり始めます。
We'll begin to break free of habitual sins and live in accordance with God's will.
自分の癖になっている罪を断って、神の御心に従って生きていけるようになっていきます。
However, if we keep trusting our own willpower to change us or in other gods, we'll miss out and things will go from bad to worse.
ところが、スタートは切っても、自分自身の力や他の神々を頼り続けてしまっていると、真の救いを見逃して、物事はより悪くなっていきます。
Are you trusting Jesus alone for your salvation or in other things?
自分の救いはイエス、ただイエスにだけあるとあなたは信じていますか?
Start trusting him today and experience real inner transformation.
今日イエスに信頼を置くのです。そして自分の内側から、内側が変えられる体験をするのです。
アーメン。
アーメン。
The 22nd principle of our relationship with God is an outward display.
神とつながるということの原理原則の22個目になります。それは、外側に現れてくる。外側に現れてくる。
The second part of verse 9 says, And my tongue rejoices.
日本語の新改訳聖書の9節には私の魂は楽しんでいるとあるのですが英語の新改訳には私の舌は喜ぶとなっています
In the King James Bible it says And my glory rejoiceth
キングジェームズバージョンは神の栄光を私は楽しむとなります
The NIV uses the word tongue, and definitely as the Holy Spirit changes your life, it's going to change the way that you speak.
英語の新改訳にある舌が喜ぶ、自分の口の中の舌が喜ぶというのは、聖霊によって人生が変えられ、口から出る言葉が変化するということになります。
Rather than being so negative and cynical about life, and rather than cutting down others, you're going to speak more positively, more graciously, to build others up and glorify God.
どういうふうに変化するかというと、人生観がそれまでネガティブで皮肉的で人を打ちのめそうとするようなものではなくなって、人を高め神をたたえるためにポジティブで恵み深く人に語るようになるということです。
However, in the original Hebrew, this is talking about more of our lives than just our speech.
ヘブル語の言語ではこの箇所は口から出る言葉以上のことを指します。
The word translated as tongue in the NIV in Hebrew is korbode.
新改訳英語では舌という言葉があって、このヘブライ語、新改訳ヘブライ語は korbode となります。
And this word means glory, honor, splendor, and wealth.
その意味は栄光、誉れ、輝き、富という意味です。
It speaks of a transformation in our lives that's going to be highly visible to others.
つまり、この御言葉の文は、人生が人の目に高く止まるようになる変化を語っているんです。
People will see the change in us and it will have a certain glory about it that will point others to God.
人生が変わったのを人が見て、その見た人が神に目を向けることになる神へを、神に対する栄光というものです。
Let's look at 1 Chronicles chapter 29 verses 11 to 14.
では歴代史第一を見ます。旧約歴代史第一の29章。29章の11節から14節です。ダビデの言葉です。
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom and you are exalted as head over all.
主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。
Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all.
富と誉れは見前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのです。
Now our Lord, we give you thanks and praise and praise your glorious name.
今私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。
But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you and we have given you only what comes from our hand.
誠に私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません。
God raised David up and gave him honor and glory because his heart was dedicated to God.
神がこのダビデを持ち上げ、誉れと栄えを与えました。
Through the honor and glory that God gave to David, David used it to glorify God to others.
それはダビデが心から神に献身していたからです。ダビデは神に与えられた誉れと栄えで人々に神の栄光を示していったのです。
To praise God's name so that others would see how great God is.
ダビデは神の名を称え、それによって人々がいかに神が素晴らしいかを見れたのです。
David so humbly acknowledged that everything he had was God's work and not his own.
ダビデは本当に神の前にへり下り、すべて自分の持つものは自分ではなく神の働きによるものだと心得ていました。
If we want to live a life that praises God, we need to totally rely on God for it, and we need to totally use what He gives us to honor Him.
私たちもこのダビデに続いて神を称えていくなら、神に頼りきり、神が与えてくださっているものを神の栄光のために使うということが必要になります。
Then we'll live lives that are truly a glorious outward display of the inner transformation.
そしてこの私たちも内側から変えられ、そしてそれが外に輝いて現れていく人生になっていくのです。
アーメン。The 23rd principle of our relationship with God is a healthy lifestyle.
23個目になります。神とつながるということの23個目。それは健全な生活スタイルです。健全な生活スタイル。
The third part of verse 9 says, My body also will rest secure.
今日の御言葉9節に、私の身もまた安らかに住まおうとあります。
This phrase is a statement of the psalmist David's confidence that God's work in his life will give him inner peace.
この言葉は、詩編作者のダビデが持つ自信を表しています。自分の人生に働いてくださる神が自分の心に平安を与えてくださるという自信なんです。
This inner peace will help him rest better.
この平安によって彼は深い安らぎを得るのです。
When we have inner peace, it leads to a much healthier lifestyleAs so much illness and unhealthy habits are caused by lack of inner peace.
人の病や不健康な習慣は心の平安に欠けることによって起こるのに対して、心の平安を持てばとても健康的なライフスタイルにつながっていきます。
Not all illness is caused by stress, and why we live in this.Sinful world, we are still prone to diseases.
もちろん全ての病がストレスによるのではありませんし、この私たちは罪深い世に生きている、いますから病気にはかかります。
However, having inner peace that God gives us has a positive effect on our health.
でも神が与える心の平安はこの私たちの健康にポジティブな効果を持つのです。
Life in the world can be stressful. Even some religions pile people up with burdensome requirements to achieve salvation.
この世の人生はストレスのあるものです。宗教でさえ救いに到達するよう重荷になるものを人々に要求し、次から次へとストレスを積み上げます。
The big difference we find in Jesus.In His grace is that He gives us a place of rest.
でも、イエスの恵みには安らぎの場所があるということが他と大きく違うところです。
Let's turn to Matthew 11, verses 28 to
30. では、マタイの福音書11章。28節から30節を見ます。マタイの福音書11章28節から30節です。
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首輝きを折って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎがきます。
For my yoke is easy and my burden is light.
私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
How are your stress levels?
あなたのストレスレベルはどうですか?
Are you always feeling that you feel short of others' expectations?
自分はいつも人が期待するところまで届かないと感じていますか?
Do you even sometimes worry you fall short of God's expectations?
神の願うところまでも達しないと思われていませんか?
The truth is, we cannot live up to God's expectations in our own sinful human nature. We'll just stress ourselves out trying.
真実なのは、罪深い性質を持つ人間に、神の期待には、人間は神の期待には到達できはしないということです。
The revelation is that with Jesus, we don't have to keep trying to live up to God's expectations.If we accept his free gift of salvation, we are made clean before God.
神が示されているのは、私たちが神の期待に到達しようとすることではなく、神の無償の贈り物である救いを受け取って、神の前に汚れのないものとされることを信じることです。
We don't have to keep trying to be accepted.
受け入れられるように努めていくのではなく、
Jesus accepts us as we are and gives us the Holy Spirit to transform our lives.
ありのままのあなたをイエスが受け入れてくださって、人生を変えるために聖霊を与えてくださるのです。
When we come to Jesus, we find inner peace when we stop trying to live up to expectations and let the Holy Spirit work.
イエスを受け入れるとき、私たちは心に平安が来ます。そして、期待に応えようとするのをやめて、聖霊に働いていただけるよう望んでいくようになります。
And the inner peace thatGod gives us, helps us live a much healthier lifestyle, free from much stress.
それが心の平安です。たくさんのストレスから解放され、ずっと健康的なライフスタイルを送れるようになります。
Find your rest in Jesus today.
今日、このイエスの中にある平安を見つけてください。
アーメン。
アーメン。
The 24th principle of our relationship with God is assurance of salvation.
神とつながるということの原理原則24個目です。それは救いの確信です。救いの確信。
The first part of verse 10 says,Because you will not abandon me to the realm of the dead.
今日の御言葉十節に、まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかずとあります。
When people follow a religious belief that gives them no assurance of salvation, then they are living under a lot of stress, hoping that they are good enough to make it to heaven.
人が 救いの確信に至らない宗教をフォローすると、なんとか死んだ後に天国へ行けるよう願って、かなりなストレスを抱えて生活してしまいます。
However, when you come to know Jesus and trust that he has paid the price for your salvation and you don't need to earn it, then it empowers you to live a much better life free from a lot of stress.
でもイエスを受け入れて、自分の救いのためにイエスが自分代価を支払ってくださったことを信じるとき、もう救いのために必死になって頑張る必要もなくなり、たくさんのストレスからも解放され、人生がよりよく向かっていくよう力を与えられます。
The Hebrew word translated in the NIV as the realm of the dead, in some versions of the Bible is translated as hell. However, the Hebrew word is she'ol or she'ol.
新改訳聖書の読みの国、読みという言葉は他に地獄とも訳されていますが、ヘブル語は she'ol となります。
This word is referring to an abode of the dead under the ground and out of sight of others, and it's not necessarily referring to a place of punishment or torment.
このヘブル語の意味は、地下にある死者の住居を表します。そこは人の目には触れないところで、ですが、必ずしも罪、罰を受けたり、苦しみを受ける場所を言っているのではありません。
So the phrase we are looking at is David's statement of confidence that God will raise him from the dead.
そういう意味からダビデが言った言葉自体の意味は、神は死んだ自分を生き返らせるという自信を示しているということになります。神は死んだ自分を生き返らせるという自信を示しているということになるんです。
Let's look at 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18.
では、テサロニケ人への手紙第1を見ます。テサロニケ人への手紙第1、4章。4章13節から18節です。
Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in deathSo that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope.
眠った人々のことについては、死んだ人のことです。兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。
For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him.
私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。
According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep.
私たちは主の御言葉通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが、 死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。
For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first.
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり。
After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.
次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
Therefore, encourage one another with these words.
こういうわけですからこの言葉を持って互いに慰め合いなさい。この言葉を持って互いに慰め合いなさい。
I like what Paul says in the last verse we've read, to encourage one another with these words.
私は今のパウロの最後の言葉が好きなんです。この言葉を持って互いに慰め合いなさいという言葉です。
We need to be encouraging one another with the fact that Jesus will return to meet his people, and even those who have fallen asleep, that is, died physically, will rise to meet him.
イエスはイエスを信じる人々に会うために天から戻ってこられて眠った人々すなわち肉体は死んだ人々がイエスに会うためによみがえるという事実があるのです。そしてこの事実をもって互いに励まし合う必要があるのです。
Having confidence in that salvation is what gives us the power to live for Jesus and not under the fear of man.
この救いの確信、この救いの確信を持つことが人間を恐れずイエスのために生きる力を与えるんです。
When we are in relationship with him, he gives us an assurance of salvation.
イエスとつながることでイエスが救いの確信を与えてくださいます。
So let's live well in that power.
この力を持ってしっかり生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The 25th principle of our relationship with God is about the giving of a savior.
神とつながる。ことの原理原則25個目、今日の最後です。救い主は与えられた、救い主は与えられた。
The second part of verse 10 says, Nor will youLet your faithful ones see decay.
今日の御言葉十節にあなたの生徒清い者たちあなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんとあります。
King James Version says Neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption.
英語の新改訳と King James Version にはこうあります。あなたの聖なる者を朽ち果てるままにはしておかれないです。あなたの聖なるものを朽ち果てるままにはしておかれないという意味の文になります。
This verse has a double meaning in the original Hebrew.
実はこの一文のこの一文ヘブル語には二つの意味が含まれているんです。
One meaning is it's a prophecy that Jesus' body would not decay physically in the tomb, but instead it would be transformed into an eternal body when he rose from the dead after three days.
その二つの意味の一つは、イエスの体が墓の中で物理的に腐らず、 三日後に死からよみがえるとき、よみがえったとき、永遠の体へと変えられたという予言です。
The other meaning is for all of those people who are faithful to God, that is, have faith in God, will not experience hell after death.
もう一つの意味は、ヘブル語のもう一つの意味は、神に忠実な者たちはすべて体が死んだ後に地獄を見ることはないということを意味しているんです。
God gives us a Savior, Jesus, who saves us from going to hell and lets us come into relationship with Him.
すなわち、神は人を地獄へ行くことから救い出す救い主イエスを与えられたということです。人がイエスにつながるようにされたのです。
Let's turn to Acts chapter 2, verses 22 to 33.
では、使徒の働き2、2章、22から33になります。見事にダビデ王の言葉とつながります。使徒の働き2章、22節から33節を見ます。
Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs which God did among you through him, as you know yourselves.
イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。
And this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men,Put him to death by nailing him to the cross.
あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。
But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him.
しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。
David said about him, I saw the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken.
ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。
Therefore my heart is glad and my tongue rejoices, my body also will rest in hope.
それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ、さらに私の肉体も望みの中に安らう。
Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your Holy One see decay.
あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。
You have made known to me the paths of life. You fill me with joy in your presence.
あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。
Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day.
兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。
But he was a prophet and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on the throne.
彼は預言者でしたから、 彼が彼の子孫の一人を彼の王位に就かせると誓って言われたことを知っていたのです。
Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see decay.
それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。
God has raised Jesus to life, and we are all witnesses of it.
神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。
Exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear.
ですから、神の右に挙げられたイエスが、道地から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。
Today, just as the apostles did on the day of Pentecost, I invite you to come and know Jesus and trust him as your savior.
今日私はペンテコステの日に使徒たちが行ったようにあなたが救い主イエスを信じてイエスにつながるようあなたに求めます。
Repent from your trust in your own good works or other gods and accept that Jesus has paid the price for your sins on the cross.
自分の良い行いや他の神々を信じることをきっぱりやめて、自分の罪のためにイエスは十字架にかかってくださり、そのおかげで自分が罪の許しをいただいていることを受け入れてください。
God has given us Jesus as a Savior that we may have eternal life in relationship with God.
神がその救い主を私たちに与えてくださったことで、私たちは神につながり、永遠の命をいただけるんです。
If you haven't already placed your trust in him for your salvation, do it today.
あなたがまだこの救い主を信じきれていないのでしたら、どうか今日、心から信じてください。
Come to the Savior, Jesus Christ, today.
イエス・キリスト、救い主であるこの方を今日心で信じてください。
アーメン。
アーメン。